本日与えられました旧約聖書の御言葉と新約聖書の御言葉との共通している点があります。旧約聖書の御言葉は今から3000年の昔、イスラエル史上最も偉大な王とされるダビデが王として建てられた時の出来事であります。サウルという王が権力を手にして、権力に溺れて神から背いてしまいました。神は新たな王を立てると言われ、なんとまだ羊の世話をしている少年ダビデを選ばれました。聖書の世界でこの羊の世話は小さな子供の仕事であります。ダビデはまだ一人前の大人となるよりずっと前に神によって王として選ばれ立てられることになったのであります。ダビデの家はベツレヘムという小さな村にありました。彼の家柄は特別に有名でもなければ裕福でもないし、身分が高いわけでもありません。なぜダビデであったのか実は分かりません。しかしまだ子供のダビデを神は選び分かち、そして新たな王として立てられました。今日のサムエル記の御言葉の中で、人は目に映ることを見るが、主は心によって見るという言葉が大変印象的であります。神の全能の力は、外から見えない人の心を見抜く力でもあります。人の心を見て、それに応答する神。私たちは、実は心が他人に見られないからいいものの、まともに見えてしまったら、大変なことになると思えるのではないでしょうか。神はダビデの心を見て、彼を王として立てました。神に仕える無垢な心があったということになるのでしょうか。それは人々の予想を裏切る選びでありました。誰もまさかダビデが選ばれるとは思いもしませんでした。しかし神はダビデを選ばれた。この新しい王として神に選ばれ立てられるときに、油注ぎと言われることが行われます。ヘブライ語のメシアという言葉であります。メシアとは油注がれたものという意味です。それがやがて救い主という意味になりました。つい先日のクリスマスの時によく演奏されるヘンデルのオラトリオのメサイア、それはメシアと同じ意味であります。ギリシャ語で言えばクリストス、キリスト教のキリストは救い主という意味であり、もともとは油注がれたものということになるでありましょう。今日の新約聖書のイエス・キリストとの共通項は、新しい使命に生き始める始めとも言えますが、そこには油注がれるように神の霊が注がれ下るということがあります。新約聖書は主イエスが洗礼をお受けになった時の御言葉です。 ナザレという田舎の小さな村で、大工の息子として育ってこられた主イエスが、時満ちて、ついに神によって授けられた使命を果たすために公の活動を始められる。その始めは、洗礼でありました。始まりは洗礼なのです。その時に、神の霊が鳩のように下り、神が主イエスを私の愛する子として宣言をなさいました。神の霊が下り、新たな始まりが与えられたのです。油は神の霊の象徴でありました。この油を注ぐという行為は、神の霊が与えられて、神の特別な使命のために聖別され、神聖な身分にされたということを表すものでありました。塗られる油は、通常は化粧などに用いられる良い香りがつけられた油、香油でありますが、来客をもてなすときにも、この香油を客に塗ってもてなすことを礼儀と申しておりました。また、亡骸への油注ぎもありましたが、それは死者に対する尊敬の印でありました。このように実際的には、いろいろにされる油注ぎでありましたが、メシアという言葉で表されるときに、それは王と祭司と預言者が神によって選ばれ立てられるときに油注がれることが最も重要な意味となりました。王が即位するときに、また祭司が祭司として立てられるときに、預言者が立てられるときに、それぞれ油が注がれて、神によって建てられたという印となったのです。イエス・キリストが油を注がれるということは、この三つの職務にある王と祭司と預言者という三つの権威を持つ方なのだということをも表しています。王であり、祭司であり、預言者である。ナザレの大工の息子であったイエス、そのイエスという名前もヘブライ語で言うならばヨシュアです。旧約聖書の創出レビ民申命記の次にヨシュア記がありますが、そのヨシュアであります。ヨシュアというこの名前は、神は救いという意味ですけれども、ごくごく一般的な名前でありました。キリスト教の歴史の中で、たくさん描かれている聖画、聖書の聖に、絵画の画ですね。聖画、特に中世の絵画の中では、イエス・キリストを描くときに、頭の上に五光が差したりですね、金の光の輪がついたりしているのがあったりいたします。実際には取り立てて変わったところはなく、おそらく周りの誰もこの人がメシアであるとは思いもしなかったはずであります。そんな特別な光が輝いていたわけではないのです。しかし神はこの公の活動の始めに、油注ぎが本来表そうとしている本質をストレートに表されたのです。象徴的に油を注ぐのではなくて、まさに神の霊が皆にわかるように主イエスに下るのを見せ、そして皆に聞こえるように神の宣言がなされた。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。この主イエスの持っておられた神の子としての本性を、その本質を メシアの先駆者であった洗礼者ヨハネは見抜いていました。主イエスが洗礼を受けようとして洗礼者ヨハネのもとを訪れ、それを申し出たときに、ヨハネは思いとどまらせようとしたとある通りです。立場が逆です。と、洗礼者ヨハネがしていた洗礼とは、罪を犯した者が悔い改めて神に立ち返り、来るべきメシア救い主により頼んでいくという備えとしての洗礼でありました。罪を悔いるということがその根幹にあります。しかしヨハネが見出した主イエスのうちにあるものは罪ではなかったのです。やはりクリスマスの聖書の記事の中でマリアに対する受胎告知と言われる場面があります。そこではマリアに神の子が宿るということを告げられた後、長く子を宿すことがなく、かつ年を取っていたエリサベトが子を宿してすでに6ヶ月になっていると聞かされ、神にできないことはないのだと言われました。やがて主イエスを宿したマリアはエリサベトを訪ねていくのですが、エリサベトの体内にいたのが、まさにここで主に洗礼を授けたヨハネでありました。つまり主イエスと洗礼者ヨハネとは親戚関係にあって、二人は全く見知らぬものではなかったということです。ヨハネにとっては北のガリラヤ地方の村に同い年の、まあ6ヶ月ですから年が変わっているかもしれませんけど、同年代の親戚にヨシュアという名の人がいるということで、実際にどれほどの行き来や交わりがあったかは分かりませんが、その存在は知っていたはずであります。しかしこの時、洗礼者ヨハネは親戚の遠い親戚の一人としてイエスを見るのではなく、全く新しくイエスの本質、その本性を目の当たりにしてたじろいでいる。この罪なき方の前で自分の方こそ罪を告白して悔い改めなければならないと、ヨハネが神によって先んじて立てられた先駆者であることは、この他の誰も見抜くことのできなかった主イエスの本性、本質を見抜いたことに表されています。彼は自分の方こそこの方から洗礼を授けていただかなければならないと考えたのは正しいことでありました。しかし主は、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですとお答えになる。主イエスが洗礼をお受けになることは正しいことだ。罪なき方がどうして罪の悔い改めを表す洗礼をお受けになるのか、そちらの方こそ理解に苦しむというものであります。正しいこと、それは主が公の活動を始められる初めにおいて、主自らがここをこうやって通って救いへの道が開かれるのだと示されることでありました。これが正しい道だ、これが正しいやり方だ、これが正しい筋道だ。救いに至る道筋はここからこう始まるのだ、始まりはここなのだ。主が洗礼をお受けになるということはそういうことでありました。 例えて言うならば、主が洗礼をお受けになったことは、救いへの門を明らかに示してくださり、その門の扉を開いてくれたようなものであります。ヨハネの福音書十章のところに、主イエスはご自身のことを、私は羊の門である、と言われ、この門を通って入る者は救われると言われました。また門でないところから入ろうとする者は盗人であると。救いに至ろうとする入り口、通り道、それは門であり、その門を主は自ら洗礼を受けるという仕方で私たちに示してくださった。今私どもの洗礼は適礼といって、少しの水を頭にこう滴らせる、そういう形式となっておりますが、もともとは洗礼は全身を水に沈ませ、そして水の中から引き上げていくものでありました。主が洗礼をお受けになり、そしてやがてその公の活動の果てに、最後に十字架に死なれ、三日目によみがえることによって、この洗礼は単に罪を悔い改めた印ではなくて、新しい意味がそこに与えられました。水に象徴される死の中に、キリストと共に沈み、つまりキリストと共に死に、そしてキリストと共に水の中、死の淵より引き上げられて、永遠の命に預かる。そういう全く新しい、そして次元の異なるものと洗礼はされていきました。主イエスは、それを水と霊によって授けられる洗礼とも言われます。主の十字架と復活によって、新しく生まれさせられる、新生と言われますが、その出来事を表すものとなったわけです。今日は、主イエスが父なる神より託された使命を果たそうとして、公の活動を始められるその始めにあたって、入り口にあたって、洗礼をお受けになった。まさにこの門を通って救いに至れ、というその入り口をそのような仕方で示してくださった。もう一箇所、主は有名な言葉で、狭き門より入れ、と教えておられました。アンドレ・ジードがまさに狭き門という小さな小説を書いており、それでも有名ではありますけれども、この狭き門より入れ、その狭さとは一体何か、いろいろな荷物を抱え背負って、それで通ることができない門であります。私のふるさとの南米のボリビアには、たくさんの荷物を抱えた人形がお土産で売られたりしています。それは日本の七福神の、船のようなものでありまして、生活にいる様々なものをこうたくさんこう背負っております。人間的に見たら豊かな富や、あるいはいろんな豊かさをそれで象徴しているのではありますけれども、しかし命に至るその狭き門を通るときには、それらの荷物を持って抱えてでは通ることはできない。身一つで何のいさおしとなるものも持たずに、ただへり下った悔いた砕けた魂を持ってのみ通り抜けることができるもんであります。洗礼を受けるというのは、これだけの信仰や聖書や神に対する理解や知識を持てたから、あるいはあれだけの奉仕やこれだけの実績があるから、経験値があるから、それで受けるというものでは断じてありません。 いや、かえってそれらは邪魔なものにさえなりかねない。かえってそれでは門を通ることはできません。ただ幼子のごとく素直に、自分を委ねて主に信頼してお任せしてゆく。そこに狭き門は豊かな祝福の門となるのです。主の洗礼から開かれる救いへの道があります。それはゴルゴタへと向かう道。決して広くて優しいものではありません。主が歩まれたその道は誰にも理解されず、一番身近にいた弟子たちさえ理解できず、かえって裏切り去っていった。周りの人々は誤解と偏見で主を見、悪評を立て、最後には主は殺されていく。しかし、この洗礼によって始まった主の救いの御業の道筋は決して孤独ではありませんでした。狭い門の狭さにある一途な信頼を、ただただ主を、父なる神を信頼していく、その一途な信頼を持って、神との人格的な交流を祈りを通して深く持っておられたからであります。ですから、主は決して孤独であったとは言えないでありましょう。そしてついに、その救いの御業を成し遂げ、今度は私たちに、その狭き門を通って、永遠の御国に至る道を開き、招いてくださっている。私たちもこの門を通って、一人のキリスト者、信仰者として生きるのはたやすいことではありません。厳しい戦いや葛藤を負わねばならないことがありますし、主が味わったような不条理なこと、あるいは悪意に満ちたものを受けねばならないこともあるでしょう。しかし、主と同じように私たちもそこで決して孤独ではありません。一途な信頼を持って祈るときに、そこに聖霊によって父なる神との深い交わりが与えられます。また信仰の友、信仰の家族がいてくれていることもよくわかります。その交わりの中、私たちにおいて、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと、使徒パウロが言ったことが本当のことになります。十字架を見上げるならば、この主が洗礼をお受けになったときに、父なる神が言われた言葉が、この自分たちにも与えられる言葉として聞こえるでありましょう。そして自分が慈しまれている子、愛されている子であることを知るときに、私たちのこの歩む道を復活の主が共に傍らに歩んでいてくださるのをきっと見出すでありましょう。最後に、今日は新たに成人する方々を覚える日でもあります。ダビデが王として立てられた初めが旧約にありました。主イエスが救いの御業を始められる初めが洗礼としてありました。そして今日、成人として歩み始める始めを持つ方々があります。大人として歩み始める始めです。その始まり、その始め、主が公の活動を始める始めの ことを表す御言葉をいただきました。この初めにあたり、聖霊を受けてその祝福の中に、神に愛されることをしての大人の歩みが始められるように、心からの祝福を祈りたいと思います。